グレイス FM 富山の第2スタジオから田島由紀子がお送りしています。ここからはオレンジマートビタミンステーションをお届けします。さあビタミンステーション、今週は食の現場のお話です。今週の食の現場は富山市呉羽の梨園です。私がねお邪魔したのが4月10日ですので、ちょうど10日前ですね。今はね梨のお花満開のようですが、ちょうど私がお邪魔した時は梨園の半分くらいの梨のお花がね咲いていました。そしてその日は今日と同じようにとっても暑い日だったんです。最高気温が26度まで上がりまして、今日に比べるとねとてもこう青空が広がっていて本当にいいお天気でした。そんな青空の下、白い梨のお花に囲まれながら梨園でお話を伺いました。お話は横井梨園の横井幸子さんです。
たくさんの梨の木がありますけれども、梨の木何本ぐらいあるんですか？
185本ほどです。
どんな梨を作ってらっしゃるんですか？
香水が3分の2と、あとは新高と香水です。
ちょうどね私たちの目の前の梨の木にも白い綺麗なお花がね咲いていますね。こちらは何のお花なんですか？
これはね新高です。今咲いているのは
新高。はいつ頃梨はできるんですか？
収穫は香水終わってから10月の初め頃かね。今年なんか早くなるもんですから9月の下旬に出るんじゃないかなと予測はしておりますけど、
はい、あの梨は一番最初に収穫される梨って何でしたっけ？
香水です。
じゃあ香水のお花はもうすでに咲いてしまったんですか？
今から咲すんです。今はつぼみの状態です。
順番逆なんですね。
逆なんです。遅い梨ほど早く花が咲くんですよ。
はい、さあそして1年間を通してね梨作り、はい、いろんなことをやってらっしゃると思うんですけれども、はい、まずこの呉羽梨ができるまでを簡単に教えていただけますか？
1年通じて言ってるは梨収穫終わってから剪定ですわね。来年のいい枝を残して、それから春切ってからこれそれを誘引ね枝を縛って間隔を決めて枝を縛って、それから花が咲けばいらない花芽を摘きらい、それから摘果、いい実を残して摘果、それと日を当たるように間隔をちゃんといらない枝を取ったり、それと間に葉の色を見てあのやるものはやったり、自分で管理したんですけど、はい、
はい、もうほとんど雪の降ってる時以外すべてですよね。
もう雪ほとんどです。雪が降ってる間だけ少し安心しておれる状態です。今年なんか2月の13日から畑へ出て枝を縛っておりますけど、
はい、そして今ね4月上旬ですが、はいはい、今はどんな時期なんですか？
今はちょうど今後輩のね花粉取るに一生懸命です。今日なんかもう温度が上がりそうだから、もう3日ぐらいはこの新子の花粉の花が咲く感じで、それを今取るのに一生懸命です。真似はなければ去年取った冷凍した花粉を使おうかなと思ってるんです。花が早く咲いたらね間に合わないから、もう今日花粉取れば間に合うと思うんですけど、なるべくね新しいがの方いいとね思って、
はい、さあそしていろんなところでねこだわりを持って梨を作りになってると思うんですけれども、はいはい、ちょっとここからはその梨のこだわりについて伺いたいと思います。まずあの、一番こだわっているのはどこですか？
一番こだわってると言われば皆さんにやっぱ消費者の方に美味しいって言われる糖度の高い梨を作りたいなと思ったんです、はい、
甘い梨ですね。
甘い梨、そのみんなあ甘くて美味しかったって言われるのがね一番自分にとってね生きがいで楽しみ。
その甘い梨を作るためにどんなところに工夫されてます？
あるべくなら有機栽培、それが一番いいんじゃないですかね。
やっぱり肥料ですとか土にもこだわってらっしゃるんですか？
もちろんです。はい、
ちょっとだけあの肥料の秘密をじゃあ教えていただけますか？
言っていいかな悪いかな
じゃあこだわりの肥料、秘密の肥料で、
はい
かなり土にもこだわってらっしゃるんですか？
土も、はい、ここはね水田やったもんですから土の層もだいぶいいらしいですよ。黒土でだからやっぱり梨にはいいらしいですね。それ以上にやっぱりいい甘い美味しい梨を作るためにやっぱりなかなか手に入らんもん入れたのです。
あら、じゃあそれもちょっと秘密と、
はい、そうです
はい、
あんまりほらにないがです。
あ、そうなんですか、
はい、
さあ、そしてこれからねどんどんお花も咲いて、うん、実もね成長していくわけですけれども、はいはい、今ちょうど摘来作業もしてるんですよね。
そうです、はいはい、そうです。摘来
で、摘来作業というのはお花を落とす作業なんですよね。
いらない実、無駄なものをつけない、そうすれば栄養は残ったなしに行くもんですから、それをやっぱりしてるんです。はい、
はい、取るお花というのがなんかもったいないなと思いながらも、こう選ばれて取ってますよね。どういったお花を落として、どういったお花を残してるんですか。
一つの果実に二つなったり、ね、それに実が小さかったり花が小さかったりしたらやっぱ大きい実にならないから、そういう実を取ってるんです。元はダメ、下の方はダメだし、横に向いてる上のは軸折れがあるもんだから、そういうそれは無駄だと思うから100%落としたんです。はい、
鉄火作業も同じような感じですか。
そうです。鉄火はね、一番皮を落として2、3を残したがです。花はこうやって8つ実がなるんです。それ一番皮を落として2、3の間で軸の斜めの軸の太いやつ、長いやつを残したがです。
もしそれを残さないでいたらどうなるんですか。
まあ、実はおそらく大きい実にならないと思いますよ。いい実を残してね、その間間隔を置けばいい大きい梨になると思うんです。小さい梨たくさんならしてもダメだからね。
はい、さあ、そして大きくね、立派に梨が成長した時にどれぐらい熟してからお取りになっているんですか。
その色のね、見方が大変難しいがです。もう火が上がればまた火が咲いてわからがん。ちょうど4時5時頃ですね。
朝5時ですか。
5時、遠く見るんです。ほいでちょっと赤く、ほんのりと赤くなったのを取るがです。順番に取るんじゃないがです。はい、難しいですよ。色が一気は取った人なきなわからないですね、なかなかね。
なるべく横井さんのところでは完熟に近い状態でお取りになってると。
はい、そうです。はい、ほとんど完熟に近い状態で取りたいと思って。そういうとこ起こるんだったらね、やっぱりちょっとその色を青みに取ったりして、そこを調整しております。はい、
朝取る理由はどうしてなんですか。
その温度上がってから梨があったかなったら日持ちしないから、火取る、ね、状態で取ればすぐその日に発送しても、ね、いい美味しい梨で届くと思いますから。はい、
はい、さて、まだねお花が咲いている状態ですけれども、はいはい、今年の梨の予想はいかがでしょう。
まあ、指導員の方は去年はたくさんならしたなったから木も大変弱ってるから、今年はあんまり大きな梨が期待できないから、早くその作業にいらないね花見を落としてやる方がいいって言われるもんだから、それに今一生懸命やってるんです。はい、
じゃあ例年よりも早いんですね。
ちょっと早いな感じですね。これだけ温度が上がるもんだからね、早いと思いますよ。
今年は梨はいつぐらいに食べられそうですか。
もうひょっとしたら私わからんがですけど、大盆場に少し出るんじゃないかな思いますよ。いつも20日頃泣きな出んかったんだけど、
はい、きっとまた愛情を込められて美味しい梨がね食べられますよね。
そうですね、やっぱり可愛がってやればね応えてくれんじゃないですかね。なんいかんかったら毎日梨の子みんなのおりもん、だから少しでも毎日やっぱし梨畑だけみんな笑われると思うけど、はい、これが私の生きがいです。
もう全ての梨の、ね、一本一本の木の状況を、ね、把握してらっしゃるんですよね。
やっぱりあの木はどこそこに、ああこれはああだったっては大体頭に置いて、もう長いこと付き合ってるもんですから、我が子みたいに思っておりますよ。
ちなみに梨作り始めてどれぐらいなんですか。
私これ昭和46年の時に苗木植えたんですけど、そうですね、もう30年ほどですね。
まもなく40年ぐらいですよね。
そうです。一から勉強して何もわからんだけど、今で少し何かわかるかなと思ったらもうこの年で。まあ楽しんで生きがいにして私元気にさせてくれてると思うんです。これ生きがいです。元気な秘訣やと思う私に。はい、
はい、ということで、お話は横井梨園の横井幸子さんでした。梨作り生きがいとおっしゃっていましたけれども、本
当にね、あの梨の木一本一本に対してお子さんに接するようにこう愛情を込めてね、接しているのが伝わってきました。で、あの甘くて美味しい梨を作るということは本当に大変なことで、今までこうね長い期間こう試行錯誤を繰り返しながらこう独自の美味しい梨の作り方というのを生み出したそうなんですね。で、まあ肥料は秘密みたいなねことをお話になってましたけれども、実際本当にいい肥料や土を使っているというのはこう梨の木の下、横井さんからねちょっと木の下見てみてって言われて見てみたら、こう青々とした雑草が生い茂ってまして、もういい肥料を使ってるからこそこんなにほら雑草が青いんだよっていうことをね教えていただきました。ちなみにあの梨作りはね、もちろん有機栽培です。で、とってもね大変なお仕事で、まあ、基本的には横井さんがお一人で作ってらっしゃるということで、たまにはこうねどなたかにちょっとねお願いして、ちょっとでもこうお休みになったりしないんですかって聞いたらですね、いやもう毎日梨の顔見てないとダメなのと、もう休んでも気になってしまって休んだ気がしないから、それならあの休みいらないっていうことをねおっしゃっていて、なんかすごく本当にこう梨の木が好きでなんか作ってるんだなっていうことが感じられました。で、梨の木の数185本なんですけれども、全ての梨の木の違いが分かるということで、ほらこの木はこうでしょ、この木はこうでしょということで、私がねお邪魔した時にもいろいろとね教えていただいて、この梨の木は去年ねたくさんね梨の実つけたから今年はね休ませてあげてるんだよっていう時に、もうねこの木じゃないんですよ、この子はっていう感じで呼ぶんですよね。もうまさに本当にそのご自身のお子さんのように接していらっしゃいました。で、横井さんのねところの梨というのは本当に甘くて本当に美味しいそうなんですよ。で、その梨が美味しくて甘いというのはもちろんねこういい肥料とかいい土を使っていることはね あると思うんですけれども、それだけじゃなくてこう横井さんの梨への純粋なこう愛情によるものが一番大きいんじゃないかなっていうのをすごくねその心から感じまして、もうお話を伺いながらね私ももうずっと目になんかこう涙が溜まってるような状態でお話を聞いていました。本当もう横井さんが素敵な方なんです。はい、本当こう素敵な方に出会ってお話をね聞いてすごく素敵な時間をね過ごせました。さあ、横井さんのお作りになった梨は8月の20日頃から9月の中旬にかけてオレンジマートで販売予定です。ただ気候次第ではちょっとね早くなるかもしれないですし遅くなるかもしれませんので、またその頃になったらねお伝えいたします。そして私もね必ずね、買いたいなと思っています。さて、オレンジマートビタミンステーション、今日は食の現場のお話をお届けいたしました。来週は食の最新情報についてお届けいたします。またこのコーナーはポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページの、トップページの左上のバナークリックしてお聞きいただきたいと思います。過去の、ね、文もすべて聞けるようになっていますので、復習がてらね聞いていただきたいなと思います。さあそしてこのコーナー、ビタミンステーションでは食に関する質問もお待ちしています。最近例えば野菜をねたくさんいただいたんだけどこれどうしたらいいとか保存方法はとか飽きずに食べるメニュー教えてとかどんな内容でも OK ですので、ぜひグレースオレンジマートビタミンステーション宛てに送ってきてください。お待ちしています。オレンジマートビタミンステーション、オレンジマートの提供でお送りしました。